まだ東京に来て4年目ですので、あまり知ってくださってないと思いますので、あえてこう証をね書かせていただきました。そこに書いてますように、いろんな経験を今までさせていただいた恵みとしてね、先ほど三谷先生からデータをね提示していただき、どこいつもこの頃一緒なもんですからね、恵みだと思うんですけどもね、なんか家族みたいに思いますけど、本当に感謝しております。で、信仰を持ちまして42年、大学時代、そしてまあビジネスマンとして今日はそれが主体かもしれない、15年間、京都の会社で働きまして、部長で退職しました。そして検診しまして、進学校で学んで40歳で牧師になり、開拓ですね、税の日本で一番教会数の少ない佐賀県というところで開拓を13年間させていただきました。とっても楽しく、また苦しい開拓でしたけども、そしてそれが終わりましたら、京都の教会に、まあ、私は京都出身なもんですから、2年間嵐山の別荘のような教会ですね、もうこれで終わりかなという感じでしたが、例の大阪で一番大きな教会が分裂しまして、まあ、聞かれ桃谷教会というですね、拠点です。大阪800ほどあるんですが、一番大きな、一番中心的な教会が、残念ながら前の牧師さんと40名ほど出まして、緊急にですね、行けということで、嫌だと言ってたんですけども、行きなさいということで、桃谷教会に使わされて、まあ、神様が立て直しをさせてくださいました。で、これで終わりかなと思ったら、今度は東京へ行けと、東京だけは行かないと、いうことですね。あんなとこ行くかという感じで、非常にね、私自身も、住むにも、またいろんな面でですね、東京はあんまり、まあ、3年間進学校におりましたから経験はしてますけれども、東京だけはということだったんですが、私の愛妻がですね、一言東京いいですよということで負けましてですね、そこで揉めたらいけませんので、夫婦一緒に伝道しなきゃいけませんので、東京に寄せていただいて4年ということですね。まだ新人ですけども、特に私は今日開拓と大阪のね、教会の働きを皆さんにお話しながら、協力伝道とか、またこういった宣教団体の皆さんの働き、とても大切だと思ってるんです。もちろん九州でもしましたが、特に規模が大きい大阪で、約10万人の組織がありますね。大阪キリスト教連合会というですね、これはカトリックまで入ってますね。その会長を2年間させていただいておりました。3年かな。そういう働きの中で、やっぱりこう、キリストにあって一つにならなきゃいけないと、その思いをすごく感じました。そしていろんな働きに加わらせていただいたんですね。ただ、教会的にはいろんな働きに前の牧師先生も加わっていた中で、やっぱりこう、逆に教会は混乱して分裂したという思いもあるんですが、そういう意味ではなくて、キリストにあってね、やっぱり一つとなるということがとっても大切だということで、そこでですね、やはり大阪が変わらなければ日本は変わらないということですね。まあ、今東京は来て、東京は変わらなければ日本は変わらない、まあ、いい加減ってそんなことないんですけどね、自分自身がね、浄土で大阪にいた時、2000年ミレニアムというね、その時を迎えたと思うんですね。で、みんな一生懸命ですね、これからだと、新しい世紀で新しい希望を持ってスタートしようということで、いろんなフェスティバルがね、行われたことをつい7年前のことに思い出すわけです。もちろん東京でもあったと思いますし、大阪でもありました。ところがですね、希望を持ってスタートした2000年がだんだんだんだんですね、私たちの教団もそうですけども、ある面ではですね、逆に強制的にも、またいろんな面で衰退してしまってる、疲れてる、病んでるというですね、すごい まあ、言われてるんですが、そういう影響がすごく出まして、私たちの教会も残念ながら若い牧師先生が心身症でね、倒れたり、連続してるんですね。で、今実は私は、3つの教会をですね、牧会したり協力してるという、無牧の教会をお助けしています。まあそういうので、非常に忙しい中で、やっぱり教会が中心になっていかないといけない。そして教会を通しながら社会にコミットですかね、やはりそういった、共同のね、社会を作らないと、いくら、教会だと言っても、伝道と言っても、社会の中で全く信頼されない。そんな思いがして、私はそれをコミュニティチャーチとか、またそういったコミュニティというね、そういう働きの中で今、大先生そっくり、まあ、このことを私もね、本当は語りたかったんでありますけれども、田舎の伝道、そして大都会の伝道というのを全部経験させていただきましたし、また救われたのはたまたまですけども、ペンテコステで救われたんですね。まあ、5、6年前だとこんなこと言ってたら、教団を破門される時代ですけど、今はね、堂々と言えるから、なだれもありがたいなと思って、います。だから、私はね、それは恵みとして受けてるんですね。日本一のペンテコステの教会です。今、600人ぐらいいますけれども、そういうところで救われて伝道しました。ものすごく伝道しました。そして、ナザレンというですね、不思議な2年後にはですね、清めの最たる福音屋のナザレン教会に導かれたということも、とっても感謝ですね。いろんな目を神様は見せていただき、そして信徒理事が長くして、献身という形で、今、20数年経ってます。地域的にも、またそういった教会的にもですね、開拓は苦労でしたけれども、本当に日本一、ある意味では難しいね、データが先ほど出てましたけども、30年間ワーストワンなんですね、佐賀県はご存じのように、教会も少ない、私は鳥栖というところでやったんですけど、6万人でたった1つしか教会なかったんです。2つ目の教会、だから3万人の教会だという思いでね、一生懸命ビラ配ってやりまして、地域に完全に、ね、根ざした働きをですね、させていただき、すごく信用されて、ほとんどですね、一人、まあ、ゼロからスタートしたんですけども、まあ、教会離れはなかったです。25人から30名ぐらいまでなりました。本当にですね、素晴らしい教会をですね、神様は作らせていただいて、まあ、無から有をという感じですけども、その中でいろんな働きをさせていただいた中で、ここにも書いてますけども、私は一つは統一教会からの脱会の命がけでしました。23組して、まあ、半分以上の方を、脱会させてですね、そして教会、本当の信仰をね、与えられたときに、まあ、その命を助けられたご家族が何百万とこう献金してくださって、まあ、教会がね、立て上げることができましたし、一等地に420坪というですね、土地も与えられて、本当にですね、地域に根ざした教会の中でですね、やはり都会でもそうだと思うんですけど、地域にね、信頼されるということ、それからやっぱり教会が本当のコミュニティチャーチとしてのね、機能を果たしているかどうかというのは、都会でも変わらないと私は思っているんですね。で、そういう中で、まあ、その中でいろいろ明かしていると1時間ぐらいかかりますので、三谷先生じゃないけど、まあ、またの機会に、また本が出るか出ないか知りませんけども、開拓伝道というのはまた、で、一つはね、やっぱり開拓伝道に日本のね、選挙の活路というのがあるというのを私も信じてるんですね、一つね。やっぱり開拓はね、どんどん、されていかないとダメだと、そのように思います。まあ、お塗り教会もどんどんね、開拓しているようですけども、やはり、大きな教会が大きく、目指すよりも、本当に核分裂の小さな教会がどんどんどん広がっていくというね、そういう、まあ、区域礼拝とか、いろんな働きがですね、韓国で非常に、浸透したように、日本でも、なんか今まではね、大きな教会がいいとか、なんかこう、あそこは大きいとかね、私も、月火、 ヨドバシ行ってたんですけど、ここだけがね、恵み受けたらダメだって、みんなの人にいつも言うんですよ。嫌な顔しておられますけどね、やっぱりね、もっといろんな苦労してる教会とか、いろんな教会にその働きが広がっていく、そして全体がね、やっぱりレベルアップして、地域にすごくいい教会がね、どんどんできていく、そういうね、働きの方がね、大事だと、私は大きいのは大きいでいいんですけどもね、そんな感じを思っているわけですね。まあ、そういう面では、これからぜひもう少し、私もまだ整理してないのでね、今日あんまりデータが出たんで、私もしまったと思ってね、対策、中堅、都市型のね、大きな教会、そして今はね、実は事業的な教会、働きをね、3つ働き持ってますけども、なんとですね、11階建ての教会なんですね。50億円かけて作った教会で、そこにまあ100人、30人いるんですけども、事業してます。そして、一番下にはご存じのように、ユーオーデアという素晴らしい音楽選挙がね、入ってくださって、村上信先生と私が顧問でですね、いつも顧問顧問して、もう、彼ら燃えてるので困ってるんですが、困ってるといきませんね。すごく応援しております。今、パリやら、何人か行ってますけども、これからの選挙は、やっぱり地域に、ニーズに応えるということで、ハー先生は文化伝道と言ってますけど、私は日本の中に、そういう人はなかなか直接来ませんので、音楽を通してね、選挙をするということが、やっぱり新しい方々にいいのではないか。まあ、日曜日もね、浅見さんも出てくださってね、見ていただいたように、たくさんね、雨の中でも来てくださっていましたよね。やっぱり音楽はいいな。いわゆる今、全国でクリスチャン、全員クリスチャンって300人いて、東京に200人いるんですね。で、まあ、うちのビルは、普通の団体に貸すと月50万ぐらいお金取れるんですけども、そうでもう一切無料でお貸しして、宣教のお助けをしているんですけども、そういうやっぱり事業的な働きもとっても大事で、地域にすごくですね、信頼されておりますし、今年50周年を迎えたんですけども、都会型で、そういった一つの証として、できるし、ほとんど落ちこぼれるは、教会離れはない、いうことは今、本当に感謝で、今、やっと倍ぐらいに、人数4年でなりましたけれども、本当にね、いろんな人が来てくれてます。だから、日曜日だけでなくて、ウィークデーもね、本当にもったいないですよね、教会はね。もっといろんなことをされて、やっぱり地域に本当に信頼され、音楽が流れて、コーヒー、美味しいコーヒーがね、いただけるというのは若者がどんどん来るわけですよね。ある面で、そういう開かれた教会というものがね、これから日本にもできないかな、という思いがするわけですね。で、大阪でもホールがありましたので、コーヒーを沸かして私、たついたらね、先生、年いってるからやめなさいと言われて、若い女の子やったらいいかないって、ちょっといろいろ喧嘩したんですけどね。ホールで本当にこう入りやすい、まず建物からね、変えていかなければいけない。本田先生がね、よく来られて、玄関を見たらわかるとか、お便所を見たらわかるって、よくいつも言われててね、あんまりも日本の教会はね、こう、なんていうかね、そういう親しみはないってよく言われまして、いつも閉まってるって言われてたんですけども、で、村上先生はね、いつもなんていうんですかね、レストラン、ファミリーレストランのような教会になったらいいよね。みんな気楽に家族が行ってですね、そしてメニューを好きなようにするようなね、楽しい、そういう教会をね、やっぱりこれから日本はね、していかなきゃいけないし、そうするならば、本当に愛の交わりができてですね、素晴らしい、安らぎが与えられ、また、そういった一致、本当の恋のニアがね、そこで実現するって、よく言っておられるんですけど、本当にそうだと思いました。で、私自身も今までいろんな働きをした中で、やっぱりイエス様というのは、やはり宣教的な、教育的な、また福祉的な働きをね、マタイの9章35節から38節でされました。各地を巡り歩き、また、街道で教え、病んでる人を癒されたという、本当に素晴らしいね、交渉外のスタートがあったわけですし、また同じマタイの25章にも、糸小さき者にしてくれたことは、すなわち私にしてくれたことだよと言ってですね、最も貧しい人や裸の人や、 本当にこう、病んでる人たちのためにね、あのホスピスというかね、そういう、家やまた教会を提供したと言われているわけですね。で今もいろんなね働きをされている方々がいらっしゃるわけですけども、日本の教会はあまりにも外にねそういった働きを受けたらというのはなかったような気がしますね。本当にあのどっちかに偏ってしまってる。深谷先生帰ったから言うわけでないんですけど、あの先生も、伝道って言えなかったというね、最近までね、え、教会が伝道って言えないんですかって、あ、日本キリスト教団かな、あのそういうこと、あ、姫先生の日本キリスト、すいません忘れて、ごめんなさいねまあ言わんこと、また口は悪いですね。あのそういう人も いるということで聞いてくださったらいいんですけど、あの本当に極端なんですよね、日本の教会はね。うちの教会もそうなんですよ。伝道伝道と言ってるけども、社会的な問題一切今まで取らしてたんですね。差別の問題とかいろんな問題いっぱいあるのにね、宣教の技として捉えてなかった。だからあの人はあのなんだとか言ってレッテルを貼ってしまうんですね。だからそれ残念なんです。地域にねやっぱり開かれてない教会というのはやはりあの誰も寄ってこないという思いがするわけです。それともう一つやはりあの私あの統一教会のあれでよく感じたのはですね、もうこれあのそのままお話しするんですけども、彼らが導いた霊の親というのがいるんですね。もうこの人たちがいたらなかなか脱会するのはね大変なことなんですよ。あの教義的にもまたそういった時間的にもですね、もう命がけで守るからですね、あの絶対悪いんですよ。悪いんだけども、そういう私たちから言われたらどうしてあそこまでね守るんかなと思う時があるんです。私たちプロテスタント教会はそこまでねあの導いた人を守ってるでしょうか。また教会がね新しい人をねそこまでですね受け止めて、そしてですねあの成長までねあのフォローアップしてるかというと、なかなかできてないんですよね。だから先ほど言われたように、古谷先生は昔からね2年から2年 8ヶ月しか日本の教会に来た人はとどまらないって、もうこれ昔から言っておられるんですよね。で私は残念なことなんです。やっぱり定着率が悪いとか、やっぱり教会離れというのは本質的な問題でもあるし、また方法的な問題でもあるわけですけども、確かに宣教伝道というのは日本の教会は今まで一生懸命やってきたんですね。ところがやはり教育とか、また福祉というんでしょうか、そういった弱い人に対するケアというのはすごく弱かったということがね言えると思うんです。でもイエス様はバランスよく本当にね3つをトータル的に取り組んでくださったお方なんですね。だからまあ私たちもやっぱり御言葉に養われるという教育ですね。私もある教団にですねお誘いを受けた時があるんですけど、まあなかなかね伝道はされるんです。ものすごく大きくなるんですね。ところがある時にですね分裂したりいろいろとなった時に、何が原因かなと思ったらですね、やっぱり教育的な面が弱かったんですね。まあ本当に御言葉にしっかりとですね、まあペンテコステはそういう面は非常に弱い面があるんです。今はそんなことないんですけどね、やっぱり御言葉に養われ、教会論がしっかり立った上にやっぱり外に向かっての働きをすると、その土台が弱ければそんなことできませんね。やはり御塗り教会もあれ聞いてたらしっかりしたですね、やっぱり学び御言葉によってね、また今の窮地にしても何してもしっかりと御言葉の分かち合いをしているわけですから、そういう土台を私たちは捉えていかなきゃいけないといつも思わされるんですね。そういう面では教会の働きの要素というのは、私もここにも書いてあるのよく似てるんですが、まずそのやっぱり救われた人、クリスチャン、会員、これをまあマンというんですかね、 5M という、3M はよく背広で聞くんですけど、住友 3M もありましたかね、5M、仕事してたらすぐそんな思い出して、スリーボンドにいましたのでね、そういうことよくあるんですけど、5M というのはですね、まず人、マンですね、それから2つ目にメッセージ、指針、これはもうとても大事です、説教とか、 やっぱり発信していく、そういうですね、クリスチャンとして教会としてのメッセージがしっかりしているかどうか。3番目にミッションですね、使命。これはもうとっても大事だと思うんですね。それから4番目にここにも書いてありますが、方法、メソードですね。これはまあいろんな時代に即応していくこともありますし、変わらないものもあるわけです。まあ、お塗り業界に出たらすごいなと思いますね。確かに時代の中で取り入れていらっしゃることを思います。ついていけない人もあるわけですけどもね。私も本田先生や森山先生のカバン持ちして昔社大の旅で何回も行ったり、22回ぐらい行きましたかね、韓国に。そういう、だから向こうのことは全部知ってるつもりは言うんですけどね。そういう、やっぱり方法論というのは素晴らしかったと。で、向こうの人たちは、やっぱり家族単位で救われていくっていうんですかね。最後まで家族が、信じたら、初めて家族で洗礼を申し込んでいく。そしてそこで、区域礼拝が、家庭を解放してできて、そしてまたこう広がっていくというね、そういう働きです。だからこの今、お塗り教会やっておられると少しも変わらない。そういう、名前が違うだけでね、同じことをやっていらっしゃるわけですね。それから5番目に、やっぱり、マテリアルという資料ですね。やっぱりこれは今、三谷先生言われた、それをしっかりとデータと、それから、オペレーションリサーチというんですかね。そういうのがしっかりしてるという感じをしました。これは日本の教会ちょっと弱いですよね。昔戦争で、3カ所からね、こう一つのところを攻めるときに、こう、そういう方式をとって、OR というね、オペレーションリサーチというのができたそうなんですけども、今、やっぱりこうシミュレーションというかね、やっぱりそういうことをしていく時代でありますし、取り入れて、まあ、コンピューターが発達しましたからね、何でも取り入れる時代ですけど、自分のものとして解釈しないとやっぱりいけないとちょっと思ってるんですね。で、私もちょっと驚いたのは、あるコンピューターで資料を取って、今ご存知のように健康の定義でね、非常に、こういろんな面でね、広がってきてるというんでしょうかね。まあその背景もいろいろあって、私も単純には受け止めていたんですけども、なんというんですかね、その背景がですね、イスラムから出てるとかね、いろんなことがね分かってきてですね、やっぱり表向きいろんなデータが出ても、その背景にある発信されているところをしっかり見極めていかなきゃいけないというのを、ね、教えられたんですね。で、まあ、あまり具体的に言うとまた批判になるので言いませんので、まあ、一つのそういう資料は便利ですけども、やっぱり私たちが自分の、基盤でしっかり受け止めていく。そして自分でこなして、そして自分で、このように実践にですね、用いていくということが大事だと思いますので、ぜひそういうですね、資料を活用していただければ幸いだと。で、伝道にはまあ3つの要素がある。まあちょっと基本的なことを最初に言って申し訳ないんですけども、当然、福音の告知といって、福音を人々に知らせるということがね、当然のことです。そして、来た人たちが決心するまで導いてあげ、そして最後までですね、フォローアップし、この、さらにそこにとどまらないで、まあ、弟子かというんですかね、働き人としてキリストの弟子にやっぱりこう育てていくということで、そこまでやっぱり行かなきゃいけないということを思うんですね。日本の教会はまあ来られて、あ、洗礼受けたよ、そこでとどまってしまうので、もうなんか網の目のようにどんどんどんどん去っていくし、人間関係もですね、もうそこでちょっと希薄になったりするわけですけども、最後までやっぱり私たちはフォローアップする。異端がしてるわけですからね。また、物の党なんかも組織がしてるわけ、よく言われますね。まあ、洗脳であり、それは異端と言ったら、あれですけども、私たちは本当に誠の神様を信じ、そして、そのような中でですね、伝道してるわけですから、もっと愛が熱いと思うんですよね。そういう意味では、開拓伝道であろうと、大きな教会であろうと、変わらない。もう、日本の教会はほとんど ちょっと大きいでも開拓と同じだと私は思っているんですけどもね。まあそういう面で、私は最初開拓を13年やりましたけども、本当にですね、アットホームな、ファミリー的な教会に出来上がりました。まあ、ほとんどまで離れる人はいませんでしたね。そして、まあ、中堅の教会に導かれて、そこではいろんな戦いがありましたけれども、教育はほとんどされていませんでしたので、やっぱり聖書教育というか、御言葉から入りました。それから大阪の桃谷の場合は、やっぱり、慰めというか、癒しというんですかね、みんながもう心が荒れてしまってますからね、まあ、分裂した教会を皆さん、経験された人はよくお分かりと思うんですけども、本当にですね、荒れて辛いですね。で、人を信用できないというんですかね、教会員同士がなんか、非常に、疑い深くなっていますし、私も行った時に、なんかこう、どちらの味方だとかね、教団から使わされたなとかいろいろ言われましてですね、非常に、家内も私も苦しみましたけども、だんだん落ち着いてですね、本当に慰めや癒しがあるようにという思いでですね、教会のため祈りながら、ともかく徹底して使えていこうという思いに立ちました。で、だんだん時間とともにですね、落ち着いてきまして、また前の教制を、復活、神様がしてくださったということを、今思い出すわけでありますけれども、やっぱりですね、日本の教会で、まあ、先ほどじゃ2年とか2年8ヶ月ぐらいというのはもう慣れてきてですね、卒業信者のように自分自身思われるのではないかなと思うんですよね。そういう面で何かこう洗礼を受けたらね、卒業というようなね、そういうあれがやっぱりどの教会でもあるような気がするんですよね。でやっぱり訓練とか御言葉の教育とか弟子化というのがやっぱりできていないような気がいたしますね。そういう面ではですね、やっぱり先に救われた方々が新しい方々のために本当にですね、使命を持って、そして初代教会のようにお互いに愛し合いね、支え合っていくというか、共同体をもう少しキリストの共同体を、しっかり作っていくということが日本の教会にもう一度求められているような気がいたします。で、そういう面であればしっかり土台が作ればですね、たとえ牧師先生が交代しても教会はしっかりですね根付いていきますし、地域にですね良い証ができますし、何をしてもですね信頼されるということをですね思うんですよね。やっぱり土台ができてからね、本当不思議にそこにですね、よく言われますけども、何を計画してもですね、スムーズに受け入れられていくというんでしょうかね。それは信頼ができてるからだと思うんですね。その前にやっぱり教会の中で信頼がないとダメですけどね。第一条件はやっぱり教会が共同体としてしっかりですね、この愛の交わりができていないとそれはできないことですので、やっぱり順序は変わってくるといけないわけでありますけども、少し教会が成長してくるとですね、日本の教会がよく分裂したり牧師先生が変わったりするのがよく最近聞くわけですけども、これは本当に残念なことで、やっぱりまだ土台が築かれていないのかな、歴史はあると思うんですね。我々の教団も今100年経って今度こういう暁に太陽という本を出したんですね。京都で100周年この前やったばかりなんですけどもね。で、これから頑張ろうねって言ってる矢先に若い牧師先生たちがどんどん倒れちゃって無牧になったりして、逆にですね、非常に今試みを教団自身が受けてます。私もこの、首都圏の局長してますから、とってもね今心配しているわけでありますけれどもね。で、私ここに一応ねいっぱい本は持ってきてるんですけど、今までねこれ桃谷教会で少しね荒れてた教会ですから、御言葉によって学びをしようということでいろいろお呼びしたりして、まあ取り組んで、こういう今健康な教会とかね、クリスチャン・シュベルツとかこの先生の理論で今の先ほど言われたアメリカの教会とかね、 いろいろできているわけです。植物に例えてですね、健康な教会をどのようにしたらというか、やつのいろんなね、これはおそらくね、こういうお塗り教会とか、ウィクリューのなんとかいう教会とか、全部ね、こういう理論で立っておられるような気がしますね。若い先生、45、6の先生ですけど、実は桃谷に来ましてね、来ましてね、どこですけど、で、こっちに池田という先生がいらっしゃったんですね。チーム連れてきて、こういうセミナーをやりました。2001年の、大阪城ホールで選挙大会したんですけど、その時の、備えとしてね、学ばせていただいて、そして大阪城ホールで1万7000人入ってですね、2001年フェスティバルというね、名前でさせていただいたんです。ほとんど我々、準備をさせていただいて、素晴らしい大会になったんですね。で、修行者村上信一先生とか、日本の主な先生全部来ていただき、本田浩二先生、それから羽鳥先生とかも4日間ずっとね、祈って来てくださって、本当にこういう大会できたいって喜んでくださって、一気に大阪はね、一致したんです。それでね、それからいろんな働きがね、なんかこう、すごく広がってきたわけです。まあ、東京は分かんないんですけどね、まだあんまり分かんないとか、まあ、東京はちょっと言いにくいところもあるんですね。偉い先生ばっかりいるし、なんかね、私、今日は割と静かに喋ってるんですけどね、もういろいろ言うとね、なんか、睨まれたりね、いろいろ、ちょっとなんか違和感があるような気がして、まだ4年だからね、まだ規模は抜かれてないつもりでいるんで、もうちょっと頑張ろう思うんですけどね、もうむしろ信徒の方の方がね、楽しく、私もね、CBM とかいつも出させてもらったりね、ちょっと広げすぎてる気もするんですけども、楽しくはやらせていただいてるんですけど、何せ東京は本当は変わらないと、日本は変わらないと、私はやっぱ今、3年終わって感じます。そして、もう一つ思うならば、姫先生に一生懸命されている選挙団体のやっぱり働きはもっと浸透してですね、横のつながりというんですかね、そういうのがもっと熱くなっていかないとね、なんかこう大阪なんかね、やろう言ったらもうみんなでね、こういう大会やったらどの選挙団体もね、協力してくださるんです。すごくね、馬力がありますね。でもうここはいいという時にも やりますとか言ってですね、やってくださるんですよね。だから私4年前に東京行くと18団体がね、送別会作ったんです。それをまあ金峰殿で赤字のところに全部献金してきたんですけども、それぐらいね、一致があるんですよ。本当にね、大阪の場合はやはりそういう地域性もありますけどね、やろうとうるさいですけどね、みんなね、結構言うことは言うんでうるさいんですけども、結構楽しいんですよね。でやりましょうという、東京はね、やっぱり順番にこう1年計画がありますとかね、きっとやらないとね。まあ、お塗り教会はちょっと違いましたね。この前2時ぐらいでやっちゃって、私ももう困ったんですけど、会場委員長しててもう毎日ぐらい行ってて、もうなんか毛がもう10本ぐらいまた抜けてしまってね、もう随分疲れました。あの時はね、7月ね、この間のね、まだ7月なんですけど、もう2万3000人も入ってどうなるかな。でも後はまあなかなか続かないですね。やっぱフォローアップが必要だと思うんですけど、まあ、ちょっと脱線しましたが、やっぱり選挙、教育、そしてこういった福祉というものの、トータル的な、ね、バランスをしながら、やっぱり地域に根ざす教会、そして信頼されるクリスチャン、それがやっぱりおそらく教会離れを、ね、防ぐことでありますし、もう一つはやっぱり CS、教会学校、それからやっぱり青年ですね、青年たちをやっぱり育てなければ、もう私たち10年、20年ともう天国におそらく行ってるかもしれませんので、老齢化してますからね、やっぱり後継者を育てる、それから子どもたちから、もう最近はですね、英国でもこれ、ここにどっか書いておったと思うんですけど、大きな改造がイスラムに買い取られたり、レストランになったり、博物館になったり、どんどんしてるんですね。これは嘘でないんです。ケリックの講師が言ってましたから。そして日本の教会も以前はなかったんですが、無牧になったり閉鎖、まあ、会社では倒産ですよね。以前はそんなこと全然思わなかったんです。まさか病院が潰れるなんて思ってないでしょ、教会が潰れるなんて思ってなかったんです、私たち若い時代はね。 だって教会に行ったらもう100人ぐらいいて、青年が30人、どの奥さんを選ぶかなという時代ですからね。あの相手も同じこと言ってたらしい。本当にね、青年がたくさん、教会学校も80人とかね、複数で担任をしなきゃいけないというぐらいの、そういう良き時代をね、経験させていただいて、1970年から80年ずっとですね。そしてだんだん、衰退して、教会学校も青年会も、いろんな働きも。だから、おそらく皆さんもね、これから、そういう選挙団体の働きをしてくださってるんですけど、困難な時代が来ているのではないかな、私自身は思ってますね。だからもっとこう、お互いに横のつながりを、しっかりしながら、やっぱり教会というものが、教会に使えていただくんですけど、教会もやっぱりそういう皆さん、教会できない選挙の働きを、やっぱり専門的にね、してくださる方々をお助けしていくことが必要だと。で、韓国なんかも教会たくさんあるからですね、もう本当にそれはうまくいってますし、それから牧師や長老の信徒の方がチャプレンでですね、どこでもいるんです。これも私も夢なんですよね。警察行けよ、警牧がいますし、芸能界、芸能人牧師、軍牧、もちろん病院にはチャプレンがいますね。そういう信頼があるんですよね。日本はほとんど牧師先生も信徒の方もね、チャプレン、まあ、病院にちょこちょこっとしてるぐらいでね、ホスピスぐらいですよね。まあ私も行ったら、もう牧師さん来てもまた困るってね、拝み屋でないだとかね、変なこと言われるんですよね。そういうイメージしかないんですよ。で、自分たちの医者の治療が妨げになるとかね、平気で言うんですよ、院長がね。だからこっち来ちゃうと思ってね、よく言ったんですけども、まあ知恵使えばね、入ることはできましたし、いろんな働きをしてきましたけれども、やっぱりいずれにせよどういう方法でもいいんですから、地域に根ざす、そして地域に信頼される教会であり、クリスチャンであり、また牧師でありたい。そうするならば、そういう人たちがね、横のつながりを厚く持っていく。そしてチームワークですよね。チーム伝道というか、お医者さんとか、いろんな分野の方々が一緒にね、やっぱり横のつながり、なんか問題あったら、紹介し合うとか、チームでですね、こう、教会は別であってもいいと思うんですよね。そういう、働きですね。おそらくだから、もし皆さんがお困りになったら、こうしてですね、駆けつけてくださるように、三谷先生が来てくださいとパッと行けるってね、そういうチーム伝道ね、それはきっとこれからのね、とても大事なことで、弱ってる教会があるならば、そこにまた派遣するとかね、助け合うとか、教団を超えても、教派を超えてもいいですからね、そういうやっぱり時代がもう来てるのではないか。自分は流れだとかね、自分は日本キリスト教、そういうことではなくて、もっとこう一緒にね、地域においても、また東京の地においてもできるようなね、そういう実際的な働き。そして、それをさらに進んで、こういった調教派の働きがね、実を結んでいくように。今何倍やってもね、その基本ができてないので、なかなか大きな大会しようとしても、ごく一部の先生に負担がかかってしまって、昔のようにね、ビル・グラムの大会のようにみんなでね、こう支えていくような、まだ訓練もできてませんし、今の若い先生にはそういう内側に閉じこもる傾向があるんですよね。私の教団もそうです。もう一緒にやろうとしても、ケネクでも何でも出てくれないんですよね。もうやりましょう、やりましょうと言ってもね、自分はもう自分の教会でやってますからと言ってね、そしてもうメッセージも全部ちゃんとね、原稿を書いて、そして読まれるというね、そういう聖霊様働いてるかなと思う時があるんですけどね。読むんだったら誰でもね、テープでも買ってきてね、偉い先生のね、あれして、お経みたいにね、いただいてありがたいやって言ってたら、命はかなと思う時があるんですけどね。もうそういう時代は、去ったと思いますし、やはり、横のつながりをもっともっと厚くして、今日はまあこういうね、選挙団体の皆さんの、協議会の中でのセミナーですから、特に、そんなことを覚えさせていただき、皆さんの働きがもっとネットにでもまたいろんなあれにも取り入れられてですね、教会の働き、そして地域に対する今度は外に対するコミュニティの働きに反映できるようにですね、願ってます。まあいっぱい話したいことはもうたくさんあるし、本もいっぱい持ってきてですね、資料もいっぱい先ほど三谷先生重複するところもいっぱいあるんで、もう言いませんので。それからいつもね、皆さん送ってくださってる 総伝伝道のあれもいろいろ持ってるんですね。あの小月原先生の教会立て上げるという本も、あのテープも私たちはとても助かりました。これを実際に用いて、あの桃谷教会で教会聖書のね学びをさせていただいたことがあるし、また EHC のトラクトですね、たくさんいただいて、あの開拓の時は私も多分ね2万枚ぐらい3年間待ちました。そして救われる人ができて基盤ができたんですけども、やはり原点、基礎に立つことと同時に時代に即応していくという両面が私は必要だと思うんですよね。その時代の中で青年、また教会学というのはネットなんかももう十分活用してですね、あのいろんな新しい時代に即応していかなければいけないなと、そのようにあの私自身も、思っています。まあ、65歳に間もなくなりますけど、チャレンジしてネットやあのメールやとか言いながら若い先生とね、あのメル友になってるんですけどもね、あの、先生若いな言いながらね、変な文章を送ったりね、それから時々、まあ、ブログでですね、草壁先生をやりすぎてあのクビになるよとかね、そういうのは流れるんで、まあ、ここは意識してくれてるんだなと、いいように撮ってるんですけどね、まあ、いろんなあの見てたら変なものがであの飛び回ってますけども、あの本当にそれだけ注目されているかなと思いながら、今進んでいるわけです。あのともかく、みんなが一致して本当にですね、これからキリストにあって一つになっていくということがどれほど大事か、そういう時代本当にみんな病んでますし、教会は弱ってます。ぜひこの日本の教会がですね、力づけられ外に向かってね、やっぱり発信できるような、そういうメッセージ持たなきゃいけないし、人々が育てられ本当にこの素晴らしい方法を教えていただいて、資料を自由に活用しながら使命ミッションをですね、あの世界のあの、世界グレートミッションといわれる世界伝道にですね、用いていただければ本当に幸いだと。そして一人一人が弟子化されてですね、働き人に変えられていく、そういう教会が生まれてくるように、で夢を持ってるんですね。今はそんなにいないんですけど、あの大川先生じゃないですけどね、自分の教会がね、あの500人になったらどうだろうとか、夢では時々夢でハッと起きる時あるんですけど、現実は違うんですけどね、1000人になったら1万人になったらどうだろうなとか、そういうふうに思う時があるんですね。だから神様が働いたら一気に変えられますからね、それをやっぱり希望を持ってあの進んでいきたい、このようにあの思わされているわけです。三谷先生は実践的な、またデータ的な面で、私はもう経験的な面しか話せませんのでね、あの討論もこれであの終わらせていただいて、またね、いろんなディスカッションがあればあのお答えできると思います。本当にありがとうございました。感謝します。